れあれ落ちた？あ、やばいなぁ。エラー出たなぁ。2回やって2回ともエラー出な、1回も出なかったからいけると思ったけど。ちょっと待てよ。エラー入ったなぁ。これは、あかんかなぁ。やば、エラー入ったな。今まだ読み始めも読み始めだけど、やべえ、まだ始まったばっかりなのにエラー吐きやがった。これは嫌な気がする嫌な気がする。でも放送時間はつながってんだな。一瞬切れて元に戻ったから放送時間はつながってるのか。でも録音ファイル自体は分かれたか。うん、分かれたな。録音ファイル自体は分かれた。これは途中でまた落ちるかな、これ。やだな、やばいな、このエラーが嫌なんだよな、突然入るな。自分のパソコンが悪いんでしょうけど、古臭いあのやつ未だに使ってるんで、だとは思うけど、この予知せぬエラーで落ちるのが嫌なんだよな。録音が分かれるのよね。あ、もう一回やるか、1から。ほとんど読んでないけど、上からちょこっとしか。だけどこっから何時間か読み続けるような気するんだけどな。まあいいや、やるか。新時空のおっさんまとめ、はしご、不可解な体験、謎の話、エニグマ、パート47に初めて投下された話です。2008年、9月の投稿です。昨日とても不思議で不可解な体験をしたのでここに書きます。僕は東京の S 区に住んでいます。26歳、元会社員で今は恥ずかしながらフリーターです。昨日は友人4人と駅近くの居酒屋で久々に飲み、ほろ酔いで自宅まで帰っていました。駅から自宅までは歩いて10分ほどです。その途中にコンビニがあるんですが、お酒のせいで喉も渇いていたし、タバコも切れていたので寄ることにしました。スポーツドリンクとタバコを2箱買って店を出ると、とても雨が強くなっていて、その中を出ていくのが億劫なこともあり、雨宿りがてらタバコに火をつけ、コンビニの軒下で雨足が弱くなるのを待っていました。スポーツドリンクを飲みつつ2本目のタバコに火をつけた時でした。隣にいつの間にか中年の上品なおじさんが立っていて、僕の方をじーっと見ています。カーキ色のスーツにノータイ、岡田真澄をもうちょっと線を細くしたような感じのロマンスグレーです。なんだろうと思いつつも気にしないようにしていましたが、一度意識をしてしまうとどうしても視線が気になってしまいます。知っている人かなとも思いましたが、顔や雰囲気には見覚えは全くありません。こちらもちらちらと見ていると、その男性が会釈をしたので思わず会釈し返しました。雨が強いですね、台風のせいでしょうね。最初は二言三言こんな会話をしていましたが、気がつくと結構喋り込んでいました。その人の話し方がまたうまいんです。なんて言うんだろう、警戒心を和らげるような口調と声質っていうのかな。大体の身の上というか近況なんかを知らず知らずのうち世間話的に話していました。両親とは中学生の頃に死別したこと、大学卒業して上京してきたこと、就職先でトラブルがあり退職したこと、今はフリーターをしながら大学院に入り直すために勉強していること、ほとんど僕が話していた気がします。 男性は相槌を打ったり、それでと興味深く聞いてくれたりしたのがとても嬉しくて嬉しくて、なぜか話しながら僕は胸が熱くなり、最後の方は鼻声になってしまいました。僕はいつも自分のことを孤独だと思うことがあって、例えば親友と会っている時でも、彼女がいた時も、根本的な心の奥底では自分は結局一人なんだという気持ちを完全に拭い去ることができませんでした。それを相談しようとすると喉がつっかえて話せなくなろうとするんです。両親に置いていかれたんだと心のどこかでまだ思っていたのかもしれません。そんなことを初めて出会った見知らぬ人間に話している自分にも驚きますが、黙って聞いてくれた男性も今思えば本当に不思議です。気がつけば1時間くらいコンビニの軒下で僕たちは話していました。ふと携帯のバイブが鳴り、見るとさっきまで一緒に飲んでいた友人からの着信音でした。ちょっと失礼しますと言って電話に出ると、かなり酔っ払った様子で何を言っているか分かりません。まださっきの店の近くにいることだけは分かったので、タクシーで迎えに行くからと言って切りました。男性に挨拶し、友人の件を話して話を聞いてくださってありがとうございましたとお礼を言いました。男性はいえいえこちらこそと親切にもタクシーをコンビニのお兄ちゃんに行って呼んでくれました。前置きが長くなって申し訳ないのですが、実は本題はここからなのです。タクシーを待っている間といっても3分ほどだったのですが、男性は奇妙なことを僕に言い出しました。君はどんなに勉強して試験をパスしても大学院には戻らないだろう。今アルバイトで働いている会社は2年後になくなる。リラ、人名、それとも通貨はダメだ。西暦2009年1月2日13時43分にエスクの A の某神社境内にある女性と必ず出会いなさい。茶髪のくせっけ長めのショートヘアで、ファー付きのベージュのロングコートに茶色のヒールが高いブーツを履いている。その話の途中でタクシーが来ました。僕はいきなり言われたいろいろなことを整理もできないまま乗り込んだのですが、ドアが閉まる直前、男性は僕の手に紙切れと何かを握らせました。そして早口で何かを言いましたが、僕には聞き取れませんでした。紙切れには西暦2009年1月2日以下略の件と英語と日本語の混じった殴り書き、ネメア、ヤコブズ・ラダーワーズ・デベロップド・バイ・コーザル・クロジャー・オブ・フィジクス、マリーはペーパームーンを歌わない、主観から始まったものは全ては客観に終わる、そしてサンプルケースのようなものの中にピアスが一対入っていて、ハー・ディバと書かれた付箋がついていました。紙切れの裏側には、彼女に会ったらピアスを自然な形で渡す。その際に彼女に自分のことを不審に思われてはいけない。難しいだろうが頑張る必要がある。彼は部室に干渉する。1月2日に某神社で誰よりも早く彼女に会わなければいけない。彼女がその日話す初めての人物が君でなくてはいけない。であるから13時43分に遅れてはならない。妹さんはおじさんとおばさんとうまくやっているが、おばさんは1年後に精密な検診を受けなければならない。その時には妹さんと共に必ず実家、僕のおじの家です、にいるように。2009年のお盆に帰省してはいけない。ただし、彼女ときちんと縁を触れ合わせることに成功した場合のみ、万が一にも失敗したならば好きにしてよい。君の他に2人いるが補欠である。そんなことが書いてありました。驚いたのは僕が話していないこと、妹のこと、おじとおばのことまでメモに書いてあったことです。友人を自分の家に連れ帰り、吐かせて寝かせた後でじっくりと出来事を思い返し、何度も紙とピアスを見ましたが、どうも納得というか合点がいきません。僕だって小説や漫画、アニメや映画は人並みに見てきました。しかし中二病になるには年を食いすぎています。からかわれたのか。しかし妹やおじおばのことは一切話していないにもかかわらずメモに載っていることは事実。またそもそもそのメモを彼は初めから持っていたとしか考えられない。書く暇などなかったのだから。ここで未来人だ、未来から来た自分だ、子孫だなどと妄想するのは簡単ですが、本当に普通の生身の人でしたし、変わったところもどこもありませんでした。自分に顔が似ているかというと全く似ていませんでしたし、今まで出会ったどんな人にも関わりがないと断言して言えます。一体何だったんでしょうか。今の時代に狐にでも化かされたんでしょうか。それとも友人たちがグルになっていたずらでもしているんでしょうか。一切捜索はありません。 信じてもらえなくても当たり前でしょうが、リアルではこんな馬鹿げたことを相談してもとうとう頭がおかしくなったと思われるのが関の山だろうと思ったので、このスレに吐き出させてもらいました。メモの紙もピアスもどこにでもあるような普通のものです。ピアスはシンプルなもので、金色の台座に緑の宝石がついています。エメラルドっぽいですが、多分イミテーションだと思います。サンプルケースは透明のパッキンがついた小さなビニール袋みたいなものです。メモはボールペンと鉛筆で書かれていました。字体は丁寧だったり殴り書きだったり、アルファベットが筆記体だったりそうじゃなかったりと混沌としています。僕はどうしたらいいんでしょうか。怪しすぎますよね。とりあえず2009年に神社に行けばいいよ。それから先のことはその後で考えよう。神社に行ければいいんですが、一応帰省する予定を立てているんですよ。なんかわけのわからないメモを信じて東京に残って何もなかったら、それこそすごい滑稽ですよね。妹やおじおばにも帰ると言ってあるし、だからといってメモが気にならないといえば嘘になります。これ以上やめていただけないでしょうか。あなたが体験した話はあなた自身で結果を確かめてください。ここでその他一般の方々に話をしても何の解決にもなりませんよ。またネメアは少しでもずれると修正が効きません。今はまだ特に影響が出ることはないでしょうから、この段階で収めてください。人にはそれぞれ役割というものがあります。あなたはあなたの役割を果たすことだけを考えてください。すみません、おっしゃってることがよくわかりません。ネメアって何か知ってるんですか。お気持ちはお察しします。混乱されて当然だとは思いますが、今は従ってください。必ず必ず全てを理解できる時が来ますから。そんなに遠い話ではありません。彼女と出会ってさえくれれば。私もあくまで役割を果たしているに過ぎず、全体の一部でしかない。しかし一部が不良を起こしてしまえば全体がダメになる。あなたが彼と出会ったのは偶然ですが、役割を与えられたのは必然なのです。とにかく今はその時を待ってください。何か知っているんですか。教えてください。僕は別に役割とかいらないです。今から写真写します。写真掲載。表面、クオールは物質へ干渉し因果律を支える。ノート上部に殴り書き。ネメアのライオン、ノート上部に殴り書き。西暦2009年1月2日13時43分、エスク A の某神社、ショート茶髪、二重線で決して訂正、茶髪ファーロングコート挿入、茶ブーツ、ピアスを渡すこと、怪しまれないよう困難であるが、君自身を不審に思われてはいけない、努力が大いに必要である、誰よりも早く彼女に会い、彼女がその日話す初めての人物でなければならない。13時43分に他の者にこれを取られてはいけない。遅刻してはならない。小さな字で彼女との周りをそれらに求めてはいけない。出会いをそれらにの部分に下に二重線。ヤコブズ・ラダーワーズ・デベロップド・バイ・コーザル・クロージャー・オブ・フィジクス・ザ・ノイズ・オブ・グッバイ。主観より始まりし者はついに客観に全てに終わる。マリーはペーパームーンを歌わないし、月を踏む者は己を信じない。プサイ、じゃない、クサイ、X1、X2、イコール、ファイ、X1、ファイ、X2、マイナス、ファイ、X2、ファイ、X1、イコール、0、1、長めの癖が強い、ヒール高めの革製、かっこ裏面、君の他の2人は補欠でしかない、ノート上部に殴り書き、2009年1月2日13時43分、エスク A の某神社、境内で彼女と接触すること。服装、彼女はファーのついたベージュロングコート、カシミヤに茶色がかった赤のヒールが高いロングブーツを履いている。ピアスを渡し縁を絡ませなければならない。確立した場合には2009年日本人のお盆に君は帰省してはいけない。失敗したならば好きにしてよい。妹さんはうまくやっているだろうが、1年後の今日までにおばさんを精密検査へ連れて行く必要がある。その時に妹さんと君は必ず帰省していなければならない。セルタ・アミティウム・ドゥム・インサー・プシティムス、バーリミシラリ、ちょっと読めない、信じなさい、君の友と君自身を。未来も過去も現在も全て同じ板の上にある。彼女のために君が存在しているのであって、本来ならば彼女にとっては誰でもいいのだから。しかし君と出会うことがより良い方向への第一歩だろう。ちょっとまとめてみた。ヤコブズ・ラダー was developed by causal closure of physics。 ヤコブズ・ラダーは旧約聖書に出てくる話。相続権争いが元で兄に追われる身となったヤコブは、逃避行の途中に天へと続くはしごを天使が登ったり降りたりしているという不思議な夢を見る。そして上の方から、お前が横になっているこの土地をお前に与え、お前を守ろうという神の声が聞こえた。宇宙エレベーター、 マーリス・ヤコブという物理学者がおり、セルン、CERN に関係している。コーザル・クロジャー・オブ・フィジクスはどんな物理現象も物理現象の他には一切の原因を持たないという経験的な原理。主観から始まったものは全ては客観に終わる。クアールは物質へ干渉し因果律を支える。精神と肉体と別のものではない。思考は現実化する。クアールって呼んでたやつはクオリアか。セルターミティウムドゥムインセルタ、パーティムス、不確かなものを求める僕らはだから確かなものを取り落とす。ラテン語の格言。ベリアミシラリ、真実は友人の稀である。ラテン語の格言。ネメアの、リオン、ライオン、ギリシャ神話に出てくる話で、ネメアの獅子はヘラクレスに退治された。第一の試練の意味か。マリーはペーパームーンを歌わない。 It's only a paper moon はジャズのスタンダードナンバー。愛さえあれば紙の月も本物になる。信じていれば本物になる。マリーは聖母マリア、マグダラのマリア。マリーはマリア、マグダラのは紙の月を本物だなんて信じない。教会の伝統的な教義なんか信じないという意味か。となると日本語訳はジェイコブのはしごはどんな物理現象も物理現象の他には一切の原因を持たないという経験的な原理によって開発されたとなるんですかね。意味不明だ。因果率を支えるってのがちょっと気になります。 URL 見る限りクオリアっぽいですね。英語で書いている部分とラテン語で書いている部分は何なんだろう。どうして違いを持たせたかがはっきりしないですね。ネメアの獅子でググったら結構いろいろと出てきました。ヘラクレスに退治されたのか。第一の試練、これのこと。マリーをマリアって読むのは知りませんでした。普通にメアリーかマリーだと思ってました。ペーパームーンの日本語訳が見つかりました。ボール紙の海の上に浮かぶ紙の月でもあなたが私を信じてくれるなら本物になる。作り物の木と絵に描いた空でもあなたが私を信じてくれるなら本物になる。あなたの愛がなければこの世は騒がしいだけのパレード。あなたの愛がなければ人生は安っぽいメロディー。まるでサーカスのようにうつろで儚い世界。でもあなたが信じてくれるならそれは本物になる。そういえばハーディーバーで書かれている付箋が見当たらないんですよ。ピアスの入っていたケースと一緒に置いていたんですが、ピアス自体は撮影のためにメモと一緒に置いていたのであります。どこにやったのかな。ちなみに岡田おじさんは日本人っぽかった。まあ岡田真澄の時点で外人風なんだろうけど、話した感じとかは完璧すぎるほど完璧な日本語だったんで日本人で間違いないと思います。でもハーフとかクォーターって言われたら多分信じてただろうな。ニュートン力学プラス電磁気学の世界観だと宇宙が誕生した瞬間にそれから起きることがずっと先まで決まったのかもしれないという感じだけど、量子力学の世界観だと未来は確定してなくて確率論的にしか未来は語れないんだよね。だから量子力学の知識の破片もどきを利用しながら未来のある日にこうこうこういう人物がこうこうこういう格好でここに現れると断定するのは自己矛盾だと思うんだけど、宇宙が誕生した瞬間にそれから起きることがずっと先まで決まったのかもしれないという感じだけど、それが物理領域の、因果的平方性、コーザルクロジャーオブフィジクスだな。量子力学の世界観だと未来は確定してなくて確率論的にしか未来は語れないんだよね。第2の候補、第3の候補が存在することに関係があると思う。これを見ると相互関係がありそうな気もしますよね。ジェイコブのはしごは物理領域の因果性平方性によって開発されたとなるのか、因果的平方性によって開発されたとなるのか。未来は確定していなくて僕でなくても別にいいと。ならなんで僕にこのメモを渡したのかがわからない。ところでマリーなんだけどさ、これマリアじゃなくて思考実験のマリーの部屋のことじゃない？色を基軸に認識論的物理主義の否定をするんだけど、ペーパームーンを歌わないっていうのは存在論的物理主義を否定しているんじゃない？マリーの部屋をネットでいろいろ見てみました。色のクオリアを持たない科学者ってことで解釈合ってますか？ちょっとごちゃごちゃしすぎて まだ頭の整理ができてないですが、白黒の部屋にいて白黒のテレビを通して研究しているという設定ですよね。誰も興味もないかもしれないけど一応数式について、3つ目の式が該当する式、専門外でお手上げです。素粒子、僕も全く分かりません。フェルミ粒子ってなんだこれ。 1月までずっとこのままっていうのもなんだかなという感じですよね。コンビニ寄ってきたんですが違う店員さんでした。あとピアスを友人の知り合いのアクセサリー屋に見せてもらうようお願いしてきました。友人に詳しいことは話してないです。コンビニのお兄ちゃんいましたので報告に来ました。タクシー呼ぶ人ってのが珍しかったので覚えていたみたいです。お礼が言いたいので気になってたんですが、ここら辺の人なんですかと心臓バクバクで聞いてみましたが、わからないとのことでした。そのお兄ちゃんがレジにいるときに一度だけ来たらしいのですが、それまで見たこともなかったそうです。雰囲気も何かオーラがある感じなので、来たら他の店員もわかるだろうと言ってました。また、その2回目来たときにお孫さんを連れていたらしいです。小さな男の子でおじさんのことをおじいちゃんと呼んでいたので孫だと思うと言ってました。実は大変な状況になりまして急な帰省をしてます。詳しくいつ何の事故とは言えないんですが、妹が事故に遭い僕は仕事を休んで病院と家の往復をしています。妹の件もだいぶ落ち着きました。そしてピアスも手元に返ってきました。ピアスの入っていたケースですが付箋だけ見つかりました。ハーディーバと書かれている裏に11月1日と書かれていました。そして何かははっきりしないのですが飛行機の絵が小さくありました。神社も女性もおじさんもメモも僕にとっては妹よりは大切な存在ではありません。僕にとっては世界の未来だとか人類の幸せだとかよりも身近な普通なことが大事です。ですが1月2日に僕は神社に行くでしょう。それが本来あり得るはずのなかったことや間違ってしまったことを正すためならばはってでも行きます。妹を東京に引き取ることを決めてから引っ越しの準備に追われました。仕事も休みをもらって物件探しと業者の手配などです。10月末くらいまでに物件は決まり引っ越しの手配も済ませました。11月の1日には妹が来ることになっていたので大急ぎではありましたが、事故からハイスピードだと思われるかもしれませんが、ここら辺も事情があるんです。業者さんは5日くらいに来ることになっていたので、それまでは不便を我慢してもらう方向でした。見積もりはその時点で済んでいます。ちなみに引っ越しをしたのは以前のところからは駅一つくらい違います。荷物も解き久しぶりに仕事に出ました。休んでいた間に溜まっていた仕事を終わらせて帰途に着いたのは定時よりもかなり遅い時間でした。もう一人暮らしではないですし、なるべく早く家には帰りたかったので急いでいました。家に着くまであと数百メートルくらいになった時です。道に小学校低学年くらいの男の子がいるのが見えました。22時くらいにそんな小さい子が一人でいるのは明らかに不自然です。ちょっと怖いなとも思ったのですが、無視して通り過ぎるのも社会人としてどうかと思いましたので、一人なの、お父さんかお母さんはと聞きました。わかんないというので困ったのですが、おまわりさんのところへ行こうかというとうなずいてくれました。交番は近くにあるのはわかっていました。人さらいに間違われないだろうかとビクビクしながら一緒に交番へ行きました。後で知ったのですが、本当はその場に警官を呼ばなくてはいけなかったそうです。交番へ行って警察官の人に事情を話し、男の子が一人でいたので保護してほしいと伝えました。その際に僕も身分証や連絡先を聞かれたのでもちろん答えました。男の子はしっかりしていて、僕は家出かな、都会の子はませてるななんてことを考えてました。翌日も仕事で早く起きました。昨日の子大丈夫だったかななんて考えながら準備をして家を出ました。午後から業者さんが来ることになっていたので会社にいたのは昼ちょっと過ぎです。携帯に電話がかかってきて警察からでした。無事に迎えが来たことと、その男の子が僕のものだと言って置いていったものがあるという電話でした。夜だいぶ冷え込んでいたので男の子にマフラーを貸したのを忘れていたんです。交番と家は近いので取りに行くことを伝えて切りました。受け取りはマフラーだけのはずでした。でもそうじゃありませんでした。よく社員証みたいなものが入っている首からぶら下げるものがあるじゃないですか。あれも一緒に渡されたんです。これは僕のじゃないんですけどと言って返そうとすると、警察官の人は変な顔をして、でもそこに写ってるのはあなたですよねと言われて、裏返してよく見た時に僕は凍りつきました。写真が入っていてそこに写っているのは確かに僕でした。妹も写っていました。それだけならまだいいんです。撮った記憶のない写真だって可能性もありますよね。でもありえない写真だったんです。なぜなら写っていたのは4人、いるはずのない僕たちの両親も笑ってそこにいました。見覚えのない景色と服、成人した僕と妹と一緒に写っている両親、おかしいじゃないですか。合成だと何回も疑いました。でも不自然な部分は全くありませんでした。旅行とかした時に写るようなごく普通の家族写真です。両親も記憶の中よりもちゃんと年を取っているように見えました。 写真の裏側には諏訪でと書いてありました。言うまでもないですが、僕は諏訪に行ったことはありません。ない頭をフル回転させました。でも全く覚えがないんです。合成とかだったとしても、そういう服やポーズで写ったこともありません。もう何が何だか分からなくて発狂しそうでした。妹に何度も見せようと思いました。でも事故間もない彼女のことを考えると僕にはできませんでした。わけがわからないまま妹に話すこともできずに数日、銀行へ向かい用事を済ませて出てきた時です。時間は15時20分くらいだったと思います。歩いていると声をかけられました。僕の本名を名指しでです。ええと思って振り向くと一人の女性がいました。はっきり言って僕が今まで生きてきた中で見たことがないくらいのすごい美人でした。でも顔に覚えはありません。全く知らない人です。名前を呼ばれたことでなんだか心臓がバクバクして、何ですかとしか言えませんでした。女性は笑って、そんなに警戒しなくてもいい、でも無理ないかというようなことを言いました。女性は年は僕より上にも見えましたし、妹と同じくらいにも見えました。銀色のジュラルミンケースに近い形のバッグを持っていて、服装はスーツでした。スタイルもすごく良くて、僕も男ですからこんな知り合いいたっけなと必死で頭を回転させていました。すみませんが、僕とお知り合いですかと僕はトンチンカンな質問をしました。申し訳ないんですが、僕は知らないんですけどと言うと、女性はあなたは私に会うのは初めてだけれど、私はあなたのことをよく知っていますと言って、少し悲しそうな顔をしました。意味がわかりませんよね、そう言われても。僕は精神的に疲れていたこともあって、このわけのわからない状況の前に怒りが爆発しそうでした。その女性に、何なんですか、メモの人の仲間ですか、宗教なんですか。僕は無神論者だし、勧誘とかでつきまとわれるのはもう本当にごめんです。この悪趣味な写真もあなたたちの仕事ですか、仕業ですか、警察に行って訴えることもできるんですよと声を荒げて言ってしまいました。女性はびっくりして目を丸くしていました。その次の瞬間、ありえないとかここまでとかつぶやいた顔がひどく真剣だったのが印象的です。女性はあなたに起きていることを話しますから喫茶店に入りましょうと言いました。気がつくとスーツといっても彼女のは生地が薄いように見えました。すごく寒そうです。この時期になんでこんな服装なんだろうと思いながら見ていると、彼女はちょっと笑って、寒いってすごいですねというニュアンスのことを言いました。見知らぬ人間と、しかもわけのわからないことを言う人間と喫茶店に入るのはためらわれました。でも今起きていることを話してくれるという、たとえ彼らがグルで僕を勧誘しかけているのだとしても、この誘惑には勝てませんでした。そう、この時点で僕はスレで散々話されていたように宗教的なものだとほぼ考えていたんです。本当はそれを否定したかったんですけれど、現実的には一番可能性があったので。人通りの多い道沿いのドトールに僕らは入りました。彼女はスタスタと席の方に歩いていきます。最初に席を取るのかなと思っていたんですが、座って落ち着きました。おごれってことなのかと思っていると、不安げな顔をしてこっちに戻ってきました。なぜ座らないんですかと言われて、注文しないんですかと言うと、えという顔をしているので、僕はやっぱりこういう宗教の人たちって常識ないんだとため息をついて、僕が買っていきますから座ってていいですと言いました。ブレンドコーヒーを2つ持って席に行くと、彼女はありがとうと言いました。何回も言いますが、本当に美人で洗練された感じの人で、すっかり宗教勧誘のハニートラップだと決めつけていた僕はもったいないなぁなんて思っていました。女性はコーヒーに口をつけると、写真見せてもらえますかと言いました。僕は写真を持ち歩いていましたが、見せるのは嫌だったんです。なぜならもういない両親のことは置いておいて、妹の顔も載っているんですから。そのことは口に出さずに先に事情を教えてくださいと言いました。出るところ出てもいいんですよとまで言いました。何からお話ししましょうかと女性は言って、僕について話し始めました。今日会社を早退して銀行へ行ったことを時間も交えて事細かに。興信所や探偵の類ですかと言うと、違うと彼女は答えました。可能性の問題なんですと一言付け加えて、そしてジュラルミンもどきのバッグの中から A4 くらいの紙の束を取り出しました。1枚を僕の前に出して、これが何だか分かりますかと聞かれました。紙には何かの設計図みたいなものが描かれていて、正直何だか分からなかったので、あなた方が信仰しているものとか僕はどうでもいいんですけどと無然と答えると、彼女は真剣な顔をして、宗教ではありませんが、今まであなたに接触してきた人物は思想狂信的な観点から言えばそれに似たような人たちですと言いました。そして自分はその仲間ではないと彼女は言いました。僕に接触してきた人間をはっきりと特定することはできないが、彼らから言われたように行動してはいけない。 入手した写真にはありえない光景が写っていたでしょうと言われたのでうなずきました。そしてそれは合成ではないけれども彼らの手口なんですと言われました。またネットで相談していることも示唆されました。自分にはアクセスすることはできないが僕のことを考えれば十分考えられることだとも。岡田のおじさんの呼び名も彼女は教えてきました。純粋に言えば名前ではありませんでしたけれども、この時点で僕の脳みそはパンク寸前でした。写真が合成でないのならば一体これはどういうことなんですかと聞きました。僕は全く彼女のことを信用していませんでしたし、自分からメモのことなどは話しませんでした。ですが彼女は言ったんです。日時までは特定できないが、とある人物とどこかで会うように指定されませんでしたかと。また物質的なものも渡されたはずですと言われました。僕は仮にそうだとして、だから何だって言うんですと言いました。道で話したように僕の周りで何が起きているのかを具体的に話してくださいと。急がないでくださいと彼女は言いました。物事には道筋があって、それを飛ばしてしまうととんでもない誤解を生むこともあるからと。端的に言ってしまえば、あなたは未来人のような概念を持っていますかと聞かれました。僕はほらね、やっぱりそうきたかと思いました。神秘的で突拍子もないことを言う手はよくありますよね。映画や SF の世界では常套手段です。僕は笑って、じゃあターミネーターの主人公が僕なわけですねと茶化しました。女性はいいえと答えました。厳密に言えば、未来も過去もそして現在という概念すら間違った認識ですと彼女は言いました。ほらほら宗教じみてきたぞと僕は心の中でほくそ笑んでました。しかしその後に彼女が話したことを僕に見せたものは驚くべきものだったのです。未来、現在、過去というのは自分という意識を座標として置いた時のベクトルの向きに利便性を持って名前を付けただけで、実際は存在しないのだと彼女は言いました。本当に存在しているのは数えきれないほどの同時多発的な可能性だけだと。今この瞬間にも、例えば15歳の僕は存在しているし、もっと先の僕も存在しているのだそうです。そしてそれはパラレルワールドとか異次元とか異世界とかではないと。可能性が一つの方向にうねって集まり、大きな流れを生み出していること、それが人間が歴史と呼んでいるものであったり、時間の流れというものであるのだそうです。だから厳密に言えば、過去を変えることはできないし、未来を変えることもできないと。自分と僕がこうやって話をすることも、驚いたり悲しんだり苦しんだりすることも全てだそうです。そこまで聞いて僕は問い返しました。あなたの言うことを肯定したとして、じゃあ流れに組み込まれなかった可能性はどうなるんですかと、素朴な疑問です。彼女は言いました。可能性とは定点ですと。映画やアニメーションにおけるフィルムやセル画のようなものなんだと言いました。一枚一枚の静止画を組み合わせることによって人物が動きますよね。ですがそれ一枚では動かない。そして可能性というものは選択されずとも定点としてあり続けるというんです。理解してほしいのは、それはただの例えですとも彼女は言いました。気が遠くなるような複雑なことを省いて簡単に説明したらそうなると。だから写真は合成ではないんです。定点として存在している可能性から引っ張ってくればいいんですからと彼女は言いました。しかし定点が物質として存在するためには、これもまた気が遠くなるような過程が必要になると。写真の他に渡されたものがありますよねと言われて、僕はうなずきました。写真もそれもちゃんと物質として存在する、これがどういうことか分かりますかと。定点のままでは物質として存在できないならば、それが定点ではなくなったということですかと言うと、彼女は飲み込みが早くて嬉しいですと笑いました。実際は僕はこの説明を何度も何度も言われるまで彼女が言うことを理解できませんでした。じゃああなたはその可能性の今の僕を座標として見たときに、先のベクトルから来たんですかと聞くと、曖昧に笑っていました。ここで僕は疑問を持ちました。セル画やフィルムのようなものならば未来は変えられないというのはおかしいのではと。編集する可能性、定点を変えればいいだけなんですからと。すると彼女は言いました。自分たちの科学でもまだ解明できていないことはあるけれど、この宇宙と呼ばれる作品ができた時に編集はすでに全て完了しているというのがほぼ決定だと。それを聞いてなお僕の頭はこんがらがってきました。じゃあピアスは、写真は、メモは、あえと言われた女性は。それを見透かすように彼女は言いました。定点が定点でなくなる。この時に生まれるのは莫大なエネルギーですと。そして例えを使うと簡単に聞こえますが、江戸時代の人にテレビや携帯の話をしてもわからないように、あなたも理解することは多分無理でしょうと言われました。週末にスーツの女性とのやり取りを一気に書き込みます。それまでお待たせするのは心苦しいので、見せてもらった驚いた内容を結論だけ書きます。 一瞬ではあったのですが、女性が定点と呼んでいる空間、場所に移動したんです。それまで聞こえていた人のざわめきや音は一切消え、ドトールには僕と女性しかいないという経験をしました。本当に一瞬でした。周りには人は誰もいなくなり、僕と女性 しかいませんでした。その瞬間が過ぎると再びざわめきが戻り、普通の店内になりました。これが一番驚いたというより、あまりのことに頭が真っ白になりました。女性は何事もなかったように笑ってコーヒーを飲んで、お分かりいただけましたかと僕に言いました。かいつまんで本当に結論だけですが、詳しい内容はまとめて書いてから書き込みます。定点だと他の人がいなくなるのはなんでなんで、セルガなら他の人も存在すると思うんだけど、それについては女性がしてくれた説明をちゃんと書きます。ざっと言うと、生命の存在、意識と空間、無機物がなんたらかんたららしいです。植物や動物についてもちゃんと説明されたので言及します。定点って時間の流れがないんだと思ってた。そこに行けた、感じることができたってことは時間が流れてたってことだよね。その認識で合っていると思います。に移動したのは特殊な事例で、そういうこともできるということでした。女性の話は実際ちんぷんかんぷんなところ だらけでした。頭を悩ませていると無理もないですと言って笑われてるだけでした。きっと中世とかの人間が車とか携帯とか相対性理論とかを聞いて、えっとなっている状態に近いもの ものだったんだと思います。ドトールの美人さんは普通の人間、日本人、どこから来たの、未来から過去から、普通の人間でした。まるっきり外見は日本人でした。未来も過去も現在も定義は違うと言われましたが、僕という人間を座標として見たときに、先の世界から来ているのは間違いないと思います。断定はしてくれなかったんですけど。つうか、普通のパラレルワールドの考え方とどっか違うの？無限にある可能性のどれをつなげるかということなので、一つの世界が確立しているときはもう一つの世界など存在しないということだと思います。普通のパラレルワールドの定義も僕自身あまりわからないんですけど。否定派も肯定派も結局は楽しみで来てるわけだから、気にせずガンガン書き込めばいいよ。ちなみに俺はおちゃらけ派だけどね。おちゃらけでもいいんですよ。僕はこれを忘れてしまうまでに多くの人に見てもらうことは大事です。忘れてしまうについて詳しく。忘れてしまうと言ったのは僕ではなく、スーツの女性です。何もかも解決すれば徐々に記憶からなくなります。平常に戻りますと彼女は言いました。ネットに書き込んだりしますよと言ったら、本気で信じて行動に起こす人がいないことを知っていると彼女は笑って言いました。そしてそれが普通のことだと。だから害はないので、ネットに書こうが何をしようが構わないですとも。でも僕は書きます。僕が本当に彼女が言うように忘れてしまってもネットには残るので、徐々に忘れるだけでいきなり記憶がなくなったりしないのなら、毎日読み返せばどうだろうかと思ったんです。続きです。無限にある定点の中をつないだ一本の線を時間の流れと考えたとき、その線がずれたらどうなりますかと女性が言いました。僕はちんぷんかんぷんだったので、正直に分かりませんと言いました。選ばれなかった定点でも時間の流れを作ることは可能ですが、それは途切れ途切れのまがいものでしかありません。余ったフィルムで映画を編集することは可能ですが、起承転結も何もないのです。それは物語やストーリーになりますかと彼女は真剣な顔をして言いました。ならないでしょうねと僕は答えました。彼女は図を描いて僕に説明してくれました。ずっと先までまっすぐに伸びた線があって、それが便宜上の呼び名で、過去、現在、未来、とある現状の世界の成り立ちだとします。ここで女性が何回も念を押していったのは、過去も現在も未来も同時に存在しているという部分です。その同時に存在しているものに対する時の流れというものは解明されていないそうです。理論だけは確立しているらしいのですが、証明されていないのだと言っていました。それを物理学者や科学者はクロノスの不在と呼んでいるそうです。話を戻します。始まりも終わりもわからない長く途切れることのない線、その横に平行して短い線があります。それが余り物のフィルムをつないで作ったものとします。短い線には生まれたところもなく、亡くなるところもはっきりしています。ですが永遠に完成されることのない世界なんですという説明でした。よく創作の物語でパラレルワールドや異世界、異次元の話がありますが、彼女の説明によればそんなものは存在しないということでした。世界は常に一つで、完結した平行世界など存在しないのだそうです。そう説明されても、ごくごく一般人の僕がすぐに理解できるはずもないです。僕はしばらく黙っていました。沈黙を破ったのは女性でした。 彼女は本当はこういうことがバレたらクビなんですけどと言ってスーツのポケットに手を突っ込みました。彼女が取り出したのは実験用のプレパラートを少し大きくしたくらいの透明な板でした。ガラスみたいに見えました。同時に針のようなものを取り出して彼女はそれで板をつつきました。すると板は2枚に分かれました。ちょっと調子が悪いんですと彼女は言いましたが、僕には何のことだか彼女が何をしようとしているのかも分かりませんでした。その時です。キーンという激しい耳鳴りがしました。頭がグワンと一回大きく揺すぶられたようになって、周りが何重にも重なっていて、それがブレた気がしました。次の瞬間、しんと静まった店内には彼女と僕だけしかいませんでした。頭が真っ白になって、僕は何が起きたのか把握できませんでした。あまりのことに僕は席を立ちかけました。その次の瞬間にはざわめきは元に戻っていました。彼女は笑って、お分かりになられましたかと僕に言いました。僕は喉がカラカラに乾いていて、声を出すのもやっとでした。何したんですかと聞くと、彼女はあれも選ばれなかった一つの可能性ですと言いました。このコーヒーショップに誰もいない可能性もあります。そして移動した私やあなたがいる可能性だってあります。お話ししたように無限に定点はあるんです。文字が一字違う、床の塵が一粒違う、もっと言えば粒子、分子、よく覚えてませんレベルで違っている定点もあります。キリがないのですと彼女は言いました。生命が存在し、有機物が意識を持つことと、植物や動物などの比較的高度な意識を持たないもの、それらがある定点というのは気が遠くなるほどの数になりますとも言われました。だからシンプルなところは探しやすいのだと思う。僕が落ち着くのをしばらく待って、彼女はいろんなことを話してくれました。ここでは書ききれないくらいのことです。先ほども述べた中途半端につながった未完成の不完全な世界に人が迷い込むこともあるとか、行方不明者も何人も出ているとか、これはきっと彼女たちの問題なんでしょう。そういう世間話といってもとてもそうは思えないでしょうが、から話はあのことになりました。この定点の研究、何やら難しい横文字を言われたのですが、すみません、覚えていません。に際して重要なポイントがあると彼女は言いました。それが2009年1月2日の例の時間場所なんだそうです。彼女の話によれば、彼女は僕には協力してほしいからできる限り全てのことを話すと約束してくれました。その日その時間、例の女性はちゃんと会う人がいるのだそうです。もちろんその決まっている会う人というのは僕のことではありません。どんなに前のポイントに遡って時間の流れを変えようとしても変えられないのだと彼女は言いました。僕を座標とした時に先のベクトルはすでに定まっているし、少しのブレがあっても大きな出来事は何一つ変わらないのだと。けれど例外があると言いました。人の手によるピンポイントのポイントを狙っての定点の移動と改変です。そもそもこの論理を見つけることになるのはドイツの青年だそうです。彼は他にもコンドームやピルに代わる避妊の方法を発明したりするそうですが、何のつながりがあるかは知りません。そして彼女があの日あの時間あの場所でとある人と出会わなければ定点の論理は発見されないことになるのだと言っていました。その女性はドイツ人なんですかと聞くと、いいえと彼女は言いました。長い一本の線は途中で切られ、違うように編集された線とつなげられるのだそうです。飛躍的に進んだ時間や世界の仕組み、それによって塞がれた様々なことが全てなくなると。未来が変わるということなんですかと僕が聞くと、彼女は今まで何を聞いていたんですかと呆れたように言いました。何回も言いますが、未来なんて存在しないし、私もいなくなりはしません。ただ世界が変わるだけです。これから先、何十億人も死ぬような大きな戦争などはないそうです。第三次世界大戦も起きないし、核も対人に向けて使われることはないと言っていました。もっと恐ろしい武器は作られるのだけれど、抑止の力が働いて、むしろ平和のために役に立っていると。ここまで書いてきて僕も頭が混乱してきました。一旦切ります。ここまでで何かわからないこととか聞きたいことがありますか。僕の頭も整理をしたいです。その女性はいつの人なの。同時に存在する違う定点の人なの。僕らの常識から考えて未来から来た人なんでしょう。そう僕は思っています。というよりそう思わないと話の辻褄が合わないんです。彼女の話を全て信じるのも、もしかしたら怖いことなのかもしれませんが、実は子供の頃似たような体験をしたんだ。赤かったら君と俺との体験は何か関係があるのかもしれないね。ないかもしれないけど。はしごさんが書き込み途中でしたので報告は遅れましたが、先ほどエニグマに自身の体験を載せました。 バスに乗っていたおじいさんのいたずらで赤い世界に入った体験という話、興味深く読ませていただきました。かなりというかそっくりですね。僕は赤い世界ではなかったのですが、男性は何かこう懐に手とか入れたりしませんでしたか。スーツの女性が何かをいじった後にことが起きたもので、あと1月2日神社に行くと世界が変わってしまう。それなのに行くことにしたのはなぜ。違う世界を見たいの。妹のためです。そして僕のためです。世界の幸せよりもたった一つしかない人生なら僕はそっちを選びます。与えられたチャンスだと思っています。僕が誰よりも早く女性に会います。僕は混乱しました。ただずっと聞きたかったことをとうとうスーツの女性に聞きました。あの写真のように進んだ世界の可能性もあるということですかと。女性は可能性は無限にある以上それはイエスです。でも正しいものではありません。あれも決められていた流れのうちの一つだったんですと。岡田のおじさん、彼女はずっとコードネームで呼んでいましたが、たちはそういう不遇な環境かつ神社で出会う女性に最も自分たちの望む影響を与えそうなそんな人物にコンタクトを取ってあるべき編集をねじ曲げようとしているのだそうです。自分たちが都合のいいように。けれど僕はこれまでにないくらい怒っていました。女性が言った仕方のないこと、選ばれなかった可能性なんだからという言葉に、じゃあ僕の望む世界があるわけなんですねと言うと、女性は声を荒げて、だから世界は一つなんです、パラレルワールドや平行世界なんて存在しないんですと言いました。だから僕は、じゃあおじさんの言う通りにすればあの写真のようなことが望めるんでしょう、しかも世界はいくつもないんだったらそれが正しいことになるわけだと。すると彼女はありえないとつぶやきました。あなたは分かっていませんと彼女は言いました。過去とあなた方が呼んでいるものは変えられないんですと彼女は言いました。編集をねじ曲げてもそれは選ばれなかった可能性をつなぎ合わせた偽物にしか過ぎない嘘の世界なんですと。線を切り離して新しい世界を始めてもその世界には不安と恐怖と暴力しか待っていないんですよと彼女は切れながら僕に言ってきました。それでも僕は妹を、何より自分自身の幸せが欲しい。僕はともかく妹に両親の顔を見せてやりたい。惨めな思いを全部なかったことにしてあげたい。僕の作った下手な料理なんかじゃなく、母さんの美味しいご飯を食べさせてあげたい。兄が行って恥ずかしい思いをしたであろう授業参観とかも、よその家を横目に見ながらの運動会も、飼ってあげられなかった子犬とかも、事情で参加できなかった遠足や修学旅行、全部あの子は我慢して不甲斐ないこの僕のために笑顔でいてくれたんです。妹に渡してくれた月々のお金は必要なものに使う以外に何も使わずに、いつか話してた旅行に行くために貯めている、そんな子なんです。その彼女の不遇を仕方のないで済ませるスーツの女性が僕は許せなかった。あらゆる可能性があって、しかもあの写真を僕に渡したのが岡田のおじさんだったとしてなら、変えられる可能性があるのなら僕は世界の平和とか知りません。僕は席を立って女性に言いました。お話はありがとうございました。でもこれが本当のことかもわからないし、自分でよく考えて自分で行動しますと。女性は慌てて僕を追いかけてきて、あなたは犯罪者の加担をしようとしているんですとか、どうして現実を受け入れられないんですかと言ってきました。僕は本当に冷ややかな気持ちで、でも過去も未来も現実もないと言ったのはあなたですよと女性に吐き捨ててドトールを出ました。彼女はまだ追いかけてきて、聞いてくれそうだったから説得という手段を出したんですと。そうでもなければもっと違う手段を用いてあなたを、正月に行かせないように妨害してましたと僕に言いました。ならすればいいじゃないですかと僕は彼女に言いました。むしろ忘れさせることができるのなら今すぐにしてくださいと言いました。僕は泣いていました。だって自分がずっと望んでいた幸せな風景、それが手に入るかもしれない、そんな希望を目の前にして彼女はそれを捨てろと僕に言っているんですよ。こんな、酷なことってあるでしょうか。個人のエゴかもしれません。でも僕は普通の人間です。しばらく歩いてついてきながら女性は僕にいろいろと説明をし続けていました。しかしもういいですと聞こえた次の瞬間、その場から忽然といなくなりました。僕は背筋に寒いものを感じて急いで電車に乗って帰りました。これがドトールで起きた大体の出来事のあらましです。今現在僕の記憶は消えていません。彼女が説得以外で妨害する方法があると言ったのは嘘だったんだと思ってます。でも不安はあります。そしてこの後にあった出来事はまだ書けません。思い出しながら書いていても僕も非常に混乱していました。してきました。その時は僕もかなり頭に血が上っていたのはあります。女性の言葉の端でカッとなったのは認めます。彼女は岡田のおじさんのことを犯罪者グループの一員だと言っていました。世界に迎合できなかったつまはじき者の集まりだとも言っていました。 彼女が言う世界は優しいもので、戦争はまあ世の常で起きはしますが、無関係な人が巻き込まれることはほぼないんだそうです。確か別の定点を現実化すると莫大なエネルギーが発生するんじゃなかったっけ。だとすればドートールで一瞬別の定点に移動した時に発生したエネルギーは一体どこに回収されたんだろう。あるところまではエネルギーを回収できるみたいです。僕は仕組みすら知りません。それを使って次の移動が可能になるのかもとか妄想してました。77、79、私が言ったのはパラレルワールド平行宇宙ではない。時空というのはビデオテープのようなもの。一つの時刻には一つの世界しかない。時空は分裂していかない。ある番組が録画されているビデオテープがあり、そのテープの途中を見ているとする。今画面に映し出されているのが現在。しかし実は全てのテープは連結されていて同じ速度で移動している。そしてビデオデッキには再生以外にも早送りと巻き戻し、そして再録画という機能もある。巻き戻しは過去へ戻ること、早送りは未来へ行くこと。そして再録画してしまえば前の番組は消されて新しい番組が録画されてしまい、別の番組に置き換えられてしまう。つまり歴史はこの歴史が唯一ではなく、すでに何回も変更されてしまっているということ。ただその事実に気がつかなかったということだけ。スーツの女性が僕に話してくれたこととかなり似通っています。正直怖いです。208の話ももっと聞きたかった。もういらっしゃらないですが、他に変わったことはありませんでしたか。女性が岡田のおじさんたちは不完全だからと言ってたことと風景が赤かったことに何かつながりはあるんでしょうか。見てますよ、ロムってました。変わったことですか。10年以上前のことだし、かなりパニクってたから正直わからないんです。ただじいさんがこれならできると人差し指を立てた瞬間は何もなく、バスを降りた瞬間ピカッと赤い光が。何かを出した様子も記憶にないですしね。じいさんは嫌な感じの人ではなく紳士的なのは似ていますよね。バスを降りたまさに瞬間ですか。でも人がいないとか街が静止している描写はかなりそっくりです。他の時空のおっさんとかも見てみましたが驚くくらい似ています。スーツの女性が言っていた行方不明になる人もいるという話や、それを探しに行く話とかも酷似している話が中にはありました。世間話程度に話されたんですが、きっと定点が変わったらこのスレもなくなる。そしてこれまでの話の流れからいくと我々はなくなったことに気がつかない。定点のつながりが本来あるべきものと断たれても、僕が書き込んだ時間も依然として存在し続けるということでしょう。きっと皆さんと分かち合えたこの定点はなくならない、そう考えています。ちなみに岡田側との接触も現在もあるのかい。あのおじさんとの接触はまだありませんが、そのグループとの接触はありました。過去も現在も未来もなくて世界は一つしかないのに、なんでとあるポイントで変えることができるの。そこが分からないというか矛盾じゃん。上書きされるってこと。そうだとしたらその上書きはとある時点から先とかじゃなくて全て丸々上書きされるってこと。上書きではなく線が組み替えられたらそれが世界になるということだと思います。だから世界は一つなんだそうです。偉そうに書いてしまいましたが、僕にもまだよく分かっていません。1月2日に神社に行くことを決めているんですよね。でもこんだけのスケールだと僕らも無傷ではいられないかも。これが事実とすれば僕らも当然巻き込まれる。巻き込まれることはないです。大丈夫です。切り離された定点は切り離されてもその先の方へ、は伸びています。ただそれは静止ではなくなるということだけです。岡田のおじさんたちはずっとこの先を編集していかなくてはいけないリスクもあるそうです。だってもともと出来上がっていたものを切り離すことになるので。これで説明合ってるかな。重ねて言いますが、一応フィルムとかセル画っていうのは例えで、もっと僕の頭では理解できないほどに物事は複雑らしいです。妹さんには何も言っていない&言わないつもりなんでしょうか。本当の妹さんの幸せって妹さんが決めるべきなのではと思ったら、何も聞かされずにいるのはどうなのかなと思ったんですが、妹は知りません。すみません。妹が幸せに暮らせる世界よと思っているのは兄の勝手なエゴなのかもしれません。でもそれでも望むものはあります。僕と一緒にいて得たものよりももっと多くのことを彼女に与えてあげたい。不幸を生んでしまう結果につながることの確率が低いことを知っての判断です。その代わり僕はそれが成功したら妹の前からは姿を消します。妹に話してしまったら僕のやろうとしていることはどう受け止められるでしょうか。それが僕には怖いです。スーツの女性が言っていた戦争のない争いのない世界を生む、その元にあったであろう定点の論理を発見する機会を彼女のためになくそうとしている。 それは彼女に業を負わせることにならないですか。俺が岡田側なら目的さえ果たせば手駒、こんな表現でごめんねの理想なんて叶えようと思わないが、それについては僕にも切り札があります。ピアスは僕が持っているんです。まさか彼らもここまで僕に大切にしたいものがあるとは思ってなかったんでしょう。はしごの望む世界はご両親が亡くならなかった世界、それが叶ったらご両親が亡くなったはしごは存在しなかったことにより、よってこのスレもありえないってことになると思うよ。ポイントは過去が変わるかどうか。違うんです、亡くなったことにならないんです。可能性の道順が変わるだけなので、それもちゃんと存在し続けます。少なくともそういう説明でした。そして見せてもらいました。過去も現在も未来も変わるのではなく、進む道順が切り離されるだけなんです。定点を移動できる世界の人間は静止をちゃんと見極めているか、これが問題だと言っていました。都合のいいことを静止にして嘘の世界を作っているのはスーツの女性たちなんだと。みんながみんな自分のことが正しいと言います。僕には何が本当なのか分かりません。なら分かっていることの中で僕にとって最良の方法に進むしか。静止って正しい時間の流れってことでしょ。誰が決めてんだ。静止イコールスーツ女性が言っていた大まかな時間の流れだと思います。少なくとも僕はそう受け取っていました。またポイントはその一つしかないような話ぶりでした。何かあるんでしょうか。定点理論の重要ポイントであるところの1月2日まであと1月ちょっとですが、それが原因で世の中が不安定な状態になりつつあるというのはないのでしょうか。例えば昨今の世界的な経済の混乱等は関係あるのでしょうか。それは僕には分かりません。ただスーツ女性が言っていたのはこの数年はとても大事なポイントらしいです。そしてこの時代に生まれた人たちというのも数奇な歴史の変遷をたどるという意味で大事だと、世間話のような話の中で言っていました。収束点がどうのこうのとも言っていましたが、話を掘り下げていないので本当にちょっと小話程度の話でした。前にもおっしゃっていた方いますが、アカシックレコード静止の話題の話とアセンション2012の話とつながりますよね。なんかアカシックレコードはアガスティアの葉とかのですか。前ヌーベイという漫画が僕たちの世代で大流行したんですが、それで見たような気が。はしごは願いが叶ったら妹から離れるとか言ってるけど、それってどうなの。妹さんにとってはしごだって大切な家族でしょ。なんで離れなきゃいけないの。僕が辛いんです。離れる、これは本当に僕のわがままなんです。昨日述べたことのようにことが進めば、妹は徐々に僕と二人で過ごした日々も忘れるでしょう。岡田のおじさんのグループの言っていたことが正しければの話ですが、二人で生きてきた中にももちろん思い出がたくさんあります。僕も徐々に忘れていきます。でもそれは妹とは違って格段に遅い。でも帰る場所ができる、これは僕にとっても幸せです。もちろん彼女は言うまでもなく。ドラえもんでセワシがのび太が静かと結婚してもジャイ子と結婚しても、どちらの運命をとっても結局セワシの存在は消滅しないことを、東京から大阪まで行くのにどんな道を通っても方向さえ合っていればたどり着けるという説明でのび太を納得させている。これと似たような感じなのかな。スーツの女性は大きな流れは変えることができないと言っていました。ですがポイントによるとも言っていました。僕にも正直よくわかりません。はしごは2ちゃんを利用してどうしたいと思ってるか聞かせてくれ。前にも触れましたが、記録の意味でです。もちろん他にも記録媒体は残しています。ここでのアドバイスを参考にしました。でもネットにも残しておきたかったので、存続して書き込み続けているのはこのためでもあります。もちろん、最初はもちろん興味本位でしたけど、つまり定点の編集をするポイントってのは大きな差異を生み出すポイントってことかな。スーツ女性が大きな流れは変わらないが、ポイントによると言っていたのは決定的な差を生み出す違いということだと僕も、解釈しています。ブーツの女性がどうドイツの青年に関わってくるのかは分かりませんが、国連のような機関に歴史改変の権力が委ねられたとしよう。この場合理由は戦争回避でも特別優秀な頭脳の事故による喪失回避でも何でもいい。それによって有利になる国、あるいは不利になる国ができる。本来手を加えなかった歴史と比べるとね。そういう改変が例えば一個人一企業の利益のために行われる可能性も否定できない。そういう危険性のある技術は抹殺するべきだ。歴史を本来の手の加えられていない流れに、岡田派はこう訴える。僕もいろいろと考えましたが、岡田のおじさんの目的は定点の論理を生み出さないようにするということにしか考えがたどり着きませんでした。782の考えにかなり近いものを僕も持っています。そもそも何の手も加えられなかった歴史がどんなものだか想像もつかないんですが、 どうなんでしょうか。やはり手が加えられているんでしょうか。定点の理論の話が本当であれば利用しようと思わない人っていないと思うんです。そうなるとスーツ女性はうさんくさくなってきますね。どうなんだろう。はしごの経験した誰もいない世界だけど、この時ドトール女ははしごを座標とした世界をほんの少しだけ編集したわけだ。プログラムに例えるといいかも。俺はプログラムをよく知らないが、はしご君と私が物質的に同じ空間で他に生命のいない定点を2秒だけ経験する。2秒後には静止へ戻るが、戻る静止の時刻は編集を行った時刻である。はしごから見れば2秒前ってことになるね。これなら単純なので干渉しやすそうじゃね。これをはしごのご両親が健在な世界にするとしたら、膨大なプログラムの書き換えが必要になるよね。本当に岡田側はそれを実行するのかしら。そして書き換えたとしても記憶という矛盾が生じる。その矛盾を解消するのが忘却していくという現象。そのプログラムの元になっているのが定点の理論って感じですか。すごくなんかそう考えると分かりやすいですね。スーツの女性が持っていたガラスの板とかの説明にもなりそうだ。発見するのが本来の流れなのかもしれないのが本来の流れなのが、判断できないよね。岡田さんのはあからさまに 不自然な干渉なんだが、その辺についてはどうよ。その点に関してですが、もしかしたら一回編集され直したものかもしれないと今思いました。でも岡田のおじさんたちのグループが正しい、何の手も加えられていない流れを知っているとかはおかしいですよね。ますますわからない。そういえば世間話程度の話の中でスーツの女性が外部生命体が地球に来ることはないと言っていました。接触というか返答みたいなものはあったらしいんですが、それが知的生命体のものかどうかはわからないようです。彼女はすごく笑いながら話していましたけど、僕は何がおかしいのか分かりませんでしたが、なんで岡田は X デーの3ヶ月前も前にはしごの前に現れたのかな。ドトール女は1ヶ月前だからこれぐらいが妥当だと思う。全く分かりません。もし僕だったらスーツ女性も岡田のおじさんも同時期に来るのが妥当だと思うんですが、だって先を越されるより自分が先に接触した方がいいですよね。もしかしたら他の候補とかいう人たちにはもっと先に接触しているのかもしれません。これは僕の想像です。そうなんだ。岡田の件以外にそういう世間話もしたんだね。他にどんなこと話した。いろいろと断片的にたくさんです。気分転換みたいな感じだったんでしょうか。僕も流しながら聞いていたので全部は今は思い出せないのですが、オーストラリアで羽の生えた人間が生まれたりとか、地震は 90% 予測できるとか、ロボット作ろうと本気でやっちゃった人たちがいたけど結局労働に組み込まれたとか、なんか本当にむちゃくちゃな話が多かったです。なんか本気で戦闘用の巨大ロボットみたいなのを作ろうとした人、国があったけど、結局かなりの非効率と燃費の問題とかで完成はしたけど全く役に立たなかったみたいな話でした。国が傾くほどの予算を上げたらしいとかなんとか、うろ覚えです。全く真剣に聞いていなかったのものですみません。妹さんの前から姿を消すメリットって何。はしごが辛いからってだけ。何が辛いのかできればもうちょっと聞きたいな。別に誰かとの取引条件とかじゃないんでしょ。取引条件に関してはありますがまだ言えません。辛く思う内容は前に書いたので全てです。岡田のおじさんのグループが言うような可能性の集合体の流れになったら、おそらく一番衝撃を受けるのは妹だと思います。